説教なぜ私を、増田琴牧師。
主にある皆さん、今朝私たちは主路の主日を迎えました。イエス・キリストの十字架の歩み、その週の私たちは今聖書と朗読を通じてその歩みをご一緒に分かち合っています。私たちは十字架の前に立つ者として共に集められました。十字架を仰ぎつつ、その愛に押し出されてこの週の歩みを大切に過ごしたいと思っています。シュロの主日と申しました。ここに、これシュロの葉っぱなんですね。そのシンボルとしてここに持ってきてくださいました。シュロの主日といいますのは、イエス・キリストがエルサレムという当時の都に入られたときに、都の人々がこのシュロの葉を持ってホサナ、ホサナ、迎え入れた。ホサナと言いますのは、救ってくださいという意味です。そのホサナという言葉を持って、シュロの葉を振りかざしながら人々がイエス・キリストを迎えた。そのところからこの週はシュロの主日から始まる1週間、受難週と呼ばれています。同じ週のうちに、彼らの口は今度は十字架につけろという言葉に変わっていく。ホサナという声に迎えられ、弟子たちと最後の食卓を囲み、また裁判が行われていく。金曜日には十字架にかけられます。受難週はいわば罪、人の罪の姿が最もあらわになる、そういう時です。そして私たちは今朝、イエス・キリストが最も行きたくないところに行こうとしている姿に出会う。それはゴルゴタと呼ばれるドクロの丘という刑場でした。刑が行われるところです。なんと残酷なことでしょうか。処刑される者がその処刑の道具であった十字架を引きずって歩かなければならない。イエスはその十字架を追って刑場に引かれていきました。朝の9時ごろに十字架にかけられました。手と足に釘が打たれ、その体は十字架に垂れ下がっていたのです。そのまま6時間肉体的な苦しみは想像することさえできません。その周りにはこんな声が満ちていました。神殿を打ち倒し3日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ。神の子であるというなら、この十字架から降りてきてみろ。お前の助けはどこにあるのか、お前の信じる方はどこにいるのかというのです。お前の救いの確かさはどこにあるのか。その物笑いの声でした。イエスの十字架上での言葉が7つ残されています。7つの十字架上の言葉と言われているのですけれど、その中の一つが今朝語られた言葉として、マタイによる福音書に記されています。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。イエスが言われたであろうアラム語そのままです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。それは答えを持っていない人の叫びだった。なぜ私がこのような形で刑に処せられ死んでいくのか。このようなあぜけりの中で、イエスご自身もまた神から捨てられたものなのではないかと言わなければならなかった。それは悲惨なことです。私たちは100人の人がいたら、100人の人に理解してもらおう、いいねと言ってもらおうとは思っていません。けれども一人が、もしたったその一人が私の傍らにいて分かってくれるなら、支えてくれるなら、それで生きていける、そう思っています。 けれどもここにはそれがない。あらゆる批判があっても、どんなに無理解に囲まれていても、最後に逃れる場、それがあなた方がどれほど非難しても私は神によって支えられているという場所です。イエスはどんな時にも神の真実を信じる、祈りの力を、神の子の使命を信じることができた。けれども今はここにそれがない。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神、なぜ私を見捨てられるのか。神からも投げ出されている、放棄されている、それは絶望している人そのものの姿でした。そして聖書では、それが罪人の立っている場所ではないかというのです。私たちの救い主はその場にいるのだと、私たちの代わりにその場にいる。イエスはなぜなのですか、問うています。なぜなのか、その意味を求めたい。生きていることの意味と目的が分からず、自暴自棄に陥ることがあるかもしれません。問うことに疲れて絶望することもあります。そうでなければ自分を忘れて生きようとするかもしれません。目に入らないように、そういう姿は実は私たちが空虚な中身のないものであることに気づかせるのです。そしてそういう絶望のうちにある私たちの姿と、イエスはそういうところに立たれたんだ、最も深い絶望のところに立たれたのだ、苦しむ者として、絶望する者として、私たちと共に歩まれる。絶望するものというのは答えがない、沈黙の中だということなんです。神の沈黙の中に立つ者としてイエスは十字架にかかっておられる。その死は不条理な死、どうして死んだのかということを考えてもその理由がわからない。戦争や紛争の中で死んでいく一人一人、正義のために声を上げてリンチで死んでいった人たち、あるいは大虐殺の犠牲となっていた人たち、子どもたち、今も世界の中に叫び声が上げられています。ミャンマーで、香港で、主イエスの十字架の死はそういう一人一人の死と重なり合うんです。歴史の中でもなぜ問われる人々、一人一人の死がありました。そしてイエス・キリストはそのような一人としてここで数えられている。キリストはだからこそその一人にこだわってくださるのだ。失われてよい命は一人たりともない、意味のない死はない、そうこだわってくださっている。そこに十字架が立っている。世界の各地にそうして死んでいった者の墓に十字架は立てられている。それがこのエロイエロイレマサバクタニという言葉の中に込められた真実だったのではないでしょうか。我が神我が神という言葉は詩編22編の詩人の言葉でもありました。歴史の中で不条理としか思えないような、その死を死んでいった一人一人がその言葉を祈っていた。歴史の中で神からも捨てられたと感じざるを得なかった一人一人が口にしてきた祈りの叫びでした。イエスもまたそのような祈りをここで口にされたのだと周りで聞いていた人たちは思ったのです。そのような一人になってくださったのだ。今年はクリスマスからマタイによる福音書を通じてイエス・キリストが語られたこと、行われたことを 汲み取ってきました。受難節になってからもマタイによる福音書が伝える主イエスの受難の道行きをたどってきました。私はこの間、受難節になってからずっとヨハン・セバスチャン・バッハのマタイ受難曲を聴き続けてきました。これはバッハがマタイによる福音書に基づいて作った受難曲です。テノールの福音史家という人がちょうどこの聖書の字の文章、先ほど早期のところで朗読者が読んでくださいましたね。あれを福音書記者、福音史家が歌うんですね。テノールのペーター・シュライヤーというような有名な福音史家の歌手もおられるんですけど、イエスはバリトン、マリアをソプラノ、女性たちをアルト、そしてヘロデも出てきて、ポンティオ・ピラトも、この死に私には責任がない、歌います。そこに群衆の合唱が入るんです。ホサナと迎えたその合唱が、今度は十字架につけろ、その怒号の合唱に変わっていく。聖書の叙述そのままに歌って綴られます。深い感動を覚えます。マタイ受難曲を聞くっていうことで礼拝そのものになるな、それをここで再現したらそれで素晴らしいんじゃないかっていう誘惑に最後まで抗っていました。そういう礼拝もありえると思います。そして私は聖書の言葉を分かち合って、語られる言葉を耳にしたいという思いを持って、今日は聖書の言葉と早期や黙想を朗読していただきました。今年は歌を歌うことができません。でもこれからきっとそこに歌やバイオリンやいろいろな楽器が入って演奏される。マタイの受難曲が共同緑ヶ丘教会の受難曲になることがあるに違いない、そう思っています。ドイツではオーバーマガウという村が10年に一度村人が総出で受難劇を行います。2000人の人々がそれぞれの役を担うんです。イエスの役の人、ピラトの役の人、そして群衆のコーラス、さまざまな人々が舞台も、あるいは裏方になる人たちも、背景を作る人たちも、村人のほぼ半数がそこに関わる10日間。これは17世紀ペストが大流行していた1633年、オーバーマガウの村の人たちが、このペストが終わったならば私たちは10年に1回この受難劇を行いますというふうに祈った。そのことのためだったとは思えないんですけれども、でもその後にペストの死者が生まれなかった。そしてオーバーマガウの人々はその言葉通り10年に一度この受難劇を演じ続けているわけです。本当は2020年に行われる予定でしたけれども、コロナの影響で2022年に延期されています。途中休憩を挟みながら朝から夕方まで受難劇を演ずる、こうした劇というのは、それを見る人が受難の物語を知るということが大きな要素としてあると思います。しかしそれだけではありません。それは聖書の語りがちょうどそうなっているように、イエスの受けた苦しみ、そして十字架の死が、この私にとって何なのかということを問うのです。その劇に携わる一人一人、その場にいて観衆として見ている人たち一人一人が、そのイエスの苦しみ、そのイエスの十字架は、この私にとって何だったんだろうか、一人の一人の立場は違うかもしれません。ある人はペトロや弟子たちのように逃げ出し、ある人はピラトのように、その死に私は責任を負わないという人もいるでしょう。ある人は女性たちのように十字架まで恐る恐るついていくかもしれません。 しかしいずれにしてもそこには私にとってのキリストの救い主の十字架というものがある、私にとってのキリストの死というものがあるんです。それが受難劇や受難曲の中で表されているのだと思います。そして実は福音書というのはそのものが、私たちの教会にとってイエス様の十字架というのはこういうものだったんだよという信仰告白なんです。最初から電気のようにたどっていったら十字架があって復活したっていう、そういう順番に沿って行われているのではない。復活という非常に大きな体験をした一人一人が、その光の中で主イエスの十字架というのは何だったんだろうか。ここにあるのは人間の拭い去ることができない失敗や愛の挫折、罪という問題であることに間違いはありません。けれどもそれを復活の光の中で見ていくということが起こる。復活というのは神の愛によっても、神の愛は死によっても途絶えることはないという経験でした。弟子たちは想起した、思い起こしたのです。イエス様が足を洗ってくださった時の水の冷たさ、パンを分かち合われた時のその手の形、杯を飲ませていただいた時のそのブドウ酒の味、それら一つ一つは愛に満ちていた。私たちの裏切りや弱さや罪がどれほど深くても、それを覆って、それを本当に大きく大きく覆っていたのは神様の愛だった。そのことに気づいた。だから福音書を書いたんです。だからこの十字架がどれほど深い罪と悲しみに覆われていても、人々はその受難の劇を、受難の福音書の記事を繰り返し繰り返し読む。神様の愛に包まれるからです。キリストの死、救い主の十字架によって私たちは、私たちの生が神様に結び合わされている。キリストの死に結び合わされることによって、私たちは生きる方へ押し出されていく。死を覚える。イエス・キリストが死なれたということを思う。愛する者が死んだということを覚える。でもその死は決して悲惨や絶望で終わっているのではなくて、その死を通して神様は私たちを神様の愛に結びつけておられる。その死というものがある。十字架は私たちにそれを伝えているのだと思います。私たちが生活している状況は不安に覆われています。病気になったらどうするのだろうか、愛する者が亡くなったらどうしたらよいのか、仕事の成果が上げられなかったら、試験がうまくいかなかったら、いえ、具体的なものはなくとも私たちの生活は今不安によって覆われている。確かに不安は生きる上で危機を管理するものでもあります。けれども私たちはもう一度立ち返りたい。私たちは不安に支配されていきたいのかっていうことです。十字架というのは、私たちの命は不安で終わらない、死で終わらない、そのことを伝えているんです。それによっても途絶えることのない神様の愛が私たちを包んでいるじゃないか、覆っているじゃないか。不安に支配されてあなたの人生をすべてそのことのために支配されて生きるのではない。あなたはそれを通り抜けて神様が愛を与えてくださっていることに結び合わされて生きていくことができる。復活ってそういうものです。不安に支配されているのではない、神の愛に包まれて生きる。キリストの十字架は絶望の中から そのことを私たちに伝えているのではないでしょうか。このあと賛美歌311番を歌います。血潮滴るという賛美歌です。この曲はヨハン・セバスチャン・バッハ最愛の賛美歌でした。このコラールを繰り返し繰り返しマタイによる受難曲の中で用いています。血潮滴る主の十字架、それが私を生かすために、私と神様の愛を結びつけるために十字架がある。そのことをバッハは愛してやまなかった。受難週を迎えた私たち一人一人も神様の愛に結び合わされて、この週を大切に一日一日歩ませていただきたいと思います。しばらく沈黙をいたします。祈りましょう。主なる神様、あなたが十字架を背負って歩まれたその道をたどり、そこにある私たちの弱さ、誤り、方向を見失って的外れな生き方をしていること、救いをくださいと言いながら自分の思惑とは違う姿のキリストに対して十字架につけろと叫ぶその姿、しかし主よ、イエス・キリストはその私たち一人一人の神様から離れている重さを、罪の重さを担って十字架へと歩まれ、その命を捧げてくださいました。神様は独り子を捧げ、子を失う者としてその痛みをそこで担ってくださいました。私たちはなぜ生きなければならないのか。神様の愛があるからです。あなたの愛が私たちを生きなさいと押し出してくださるからです。不安によって私たちは生きることの基盤を見失い、そして私たちは私の命などすぐ考えやすいのですけれども、主よ、あなたはその絶望の底まで私たちを伴い、最も深いところで支えてくださいます。そして神様の愛と結び合わせるためにその命を捧げてくださいました。私たちの命は重く大切なものです。どうぞその愛に従ってこの週を歩ませてください。イースターの日に喜びに満ち溢れて、新たな命を、新たな人生を進めていくことができますように、一人一人を祝福してください。世界の各地で理不尽に、不条理に奪われていく命をあなたが顧みてください。そのことを思い出すことによって、私たちが社会的にその人たち一人一人をもう一度場所を与えていくことができますように、その働きの上にあなたの力と導きと祝福を与えてください。今ここに集っている一人一人の祈りに合わせ、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。